ことを、従う方が出るということは、また神様さらに従うことを通しても、さらに宮沢をそこから表していかれると思いますので、神様に期待していただきたいと思います。それから、森林高速のですね、癒しの証が伝道面に載っています、青森県の方ですけれども、ですね、出てきていただきたいと思います。はい、それから、今週が、それから、先週は、上司がですね、関西に行かれて、大阪に行かれて、家を決めてこられたということです。皆さんのお祈りを感謝します。また、それから、今週ですけれども、27日にですね、ライブ広場で、スイートインセンスの方々がライブをします。6時からですね、まあぜひお願いください。来られる方はぜひですね、また来て、いろんな方を誘っていらしていただきたいというふうに思います。天神でですね、ライブを行います。それから、金曜日は、唐津礼拝をですね、唐津市民会館の方でですね、行いますので、ぜひそのためにお願いください。誘う方があったら、ぜひですね、誘っておいていただきたいというふうに思います。日本個人の働きが進んでいるんですが、またお祈りください。お祈りされた方は、ですね、献金の方をよろしくお願いいたします。ですね、来週なんですけども、10月2日はエルサレムの平和を祈るという日なんですね。で、その世界の教会の祈りにこう参加していくことをしますので、ぜひお祈りください。今パレスチナがこう申請、国に入る申請をしていて、いろんなこう問題が起こってきていますけど、イスラエルの孤立化ということがですね、こう起こってきていますので、その中で、神様のですね、働きが進んでいくということになります。プレゼンのために、平和のために祈るということですね、聖書に書かれているところなので、見てですね、祈っていきたいと思います。それから、10月のですね、福岡に10月の25日火曜日の午後にですね、川田君と牧師をお招きして、福岡聖会をします。まず場所はですね、仮予約をしてるんですけども、まだ決定していませんけども、ぜひ、お祈りください。また、もし場所は、定期の場所開かれたらですね、また開所式になると思いますけども、ぜひ、見込まれ場所でできるようにですね、お願いしていただければと思います。それとですね、今なんか、もう台風終わったんですけども、非常にですね、皆さんこう、一個の台風でですね、今までと違う、こう、本当にこう被害とかですね、本当に出るなということを思うんですね。福岡は本当にこう、幸いというかですね、あまりこう被害がなかったんですけども、本当にこう、一つ一つの言葉を通してですね、こう、私たちは週末っていうことをですね、こう、感じさせることがなって起こってきています。ヨーロッパの経済不安、ですね、通貨不安で、ヨーロッパのこの経済不安というのは、この世界にですね、こう非常に今影響してきている、非常にですね、混乱が起き始めています。で、経済がこう、第二次世界大戦の時のように、経済がこう、世界の経済の問題が起こってくると、こう戦争が始まってくるわけなんですね。ですから、このいろんな目標に向かって、いろんなこう状況というのはこう整え、得られてきているっていうですね、そういう状況があるということを私たちははっきりと見ておきたいと思います。またもう EU がですね、ヨーロッパが一つになるっていうのは、ある意味すごく、奇跡的なことがですね、この私たちの生きている時代に起こってきていますので、本当にこう、聖書に書かれている終わりの時が近づいているということをですね、よく見たいと思います。またこの、中東派兵が締結してからが、観覧時代に入るんですけど、その前半の時に、すごい大きなですね、数え切れない、本当に世界中の方々が、多くの方々が救われてくるというですね、そのリバイバルが起こってくるんですね。それは今回の黙示録の公開のところですね、アダムスのところで皆さんお聞きになったと思うんですけども、でその後ですね、その観覧で7年間のうちの真ん中ですね、前半の観覧時代が終わったところでリバイバルが起こるんですが、その時に、真ん中の時にイエス・キリストがですね、再臨されるわけです。緊張されているという経緯を言います。ですから、私たちは、そこで、残ってしまうと、今度大観覧時代というのが入るんですけど、それはすごく、クリスチャンはもう、殉教するか、廃教するかしかないという、非常に厳しい時代のところに入っていきます。ですから、私たちは、今生かされている私たちは、神様の御心を全うしてですね、天に帰っていく必要があるわけなんですね。ですから、また一人一人皆さんにですね、特別な、 この時代に生かされている道があるということを、ね、覚えていただきたいと思います。これから人一人にそれがたくさん開かれてくると思いますし、皆さんとして主が働きをなされるということを思いますので、ぜひですね、終わりの時ということを意識してですね、目を覚まして歩んでいきたいというふうに思います。それではですね、またの文章の方が失礼しました。コリントの第2章ですね、11章のところからですね、見ていきたいと思いますけれども、コリントの第2章12章のこの9節10節というのは有名なんですね。皆さん何度もお聞きになっているところですけれども、見言葉のところであります。で、もう一度読みます。9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。弱い時に強い、私たちは強いものなんだ、神様のその弱いところに完全に力を表されるということと、また私たちはこう弱い時にですね、こう神様の前にこう祈り、神様からの言葉や力をですね、確信をいただくものであるということをですね、もう一つお話をしていきたいというふうに思います。ここはですね、パウロが病気をしたところなんですね。パウロということは この超エリートの方ですね。で、イスラエルでは本当にですね、血筋も、そしてパリサイ人としてもですね、素晴らしいその、地位というか、それが与えられていた人だったわけなんですね。将来も約束されていたような人であったわけです。で、そしてパウロ自身のこの手紙を見るときに、書士貫徹じゃないですけど、本当にですね、何かをこうやり遂げるですね、本当に強い意志を持った方でありますし、とてもこう知識がたくさんあってですね、そして有能な方であったわけなんです。けれども、そのパウロにその病気っていうのが許されたんですね。で、そのことを通して彼は神様に祈るようになるんですね。それだけの神になったわけじゃないんですけども、病を通してですね、神様のところにこうパウロが行ったわけなんですね。で、そのことがですね、ここに7節から書かれています。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの時を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。で、そのパウロは手に行くっていう経験をするんですね。で、そのことを通して、でも高ぶることがないようにと言ってですね、このトゲとしてこの病気が許されたわけなんですね。それはサタンの使いですとありますから、その彼の場合はサタンによってそのことが引き起こされた、病気が起こされたということですね。ですから、ある病気に関してはサタンが起こすんですね。でも、それは神様の許しの範囲であるわけなんですけども、確かに神様は私たちに高ぶることはないように、なんかそういう、病気だけじゃないんですけど、あることを置いたり、問題を置いたりしてですね、こう導かれることがあるということを覚えていただきたいと思います。また、ですね、病気、一回苦しみを取った人はこう罪を離れるって、こう、聖書にありますので、やっぱり病気をすることを通して、本当にですね、こう悔い改めに導かれたり、この神様に立ち返るときっていうのはですね、確かにこう人っていうのはあるんじゃないかなと思うんですね。で、一般の場合はこう戦うことがないようにということで病気が許されたんですが、でもこの、宣教の働きも妨げとなる病気だったんですね。どんな病気かは分からないんですけど、はっきりと人にこう確認されるようなですね、目が悪いとか、または転換とかですね、何か分からないんですけど、はっきり人に分かるような病気だったわけなんです。で、パウロはこれをこの去らせてくださるように3度の主に願いましたと言っています。で、願ったんですね。もういいって言われても、いや、神様そこは何とかっていうんですね、こう彼はこう神様にこう寄りすがったわけなんです。でも、その時にも語られたのはですね、 こう祈って祈って祈っていた時に語られたのがこの言葉だったんですね。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたんです。神様は恵みが十分だって言ったんですね。パウロはこの病気を治してもらいたい、克服したい、乗り越えたいと思ってたんですね。でも神様は、いや、あなたに私はもう十分に恵みを与えてるって言われたんですね。その病気自体の恵みだって言ったんですね。で、なぜなら、その私の力は、神の力は弱いところに現れるからであるっていうんですね、言われたわけなんですね。で、このパウロの思いとですね、全くこう違うことをこう神様はですね、ここで語ってくださったわけなんです。で、そして、ここでですね、パウロは、この、ですからとありますけど、私はキリストの力が多いために、むしろ王に喜んで私の弱さを誇りましょうと言います。で、それまでは弱さと戦ってきたパウロだったんですけど、それからはもう弱さを受け入れてですね、あ、私はこんなに弱い、このことを本当に感謝します。私はこんなに力がない、このことを本当に感謝します。私はこう宣教したいけども、この病気のですね、この妨げがある、このことも本当に感謝しますと神様に感謝して、そして私はこんなに弱いんですということを誇っていったということですね。まあ、普通は会社とか学校では自分の弱さを見せないとかですね、自分の欠点をこう隠すとかですね、でそういうふうにしてこうやらなくちゃいけない、まあ、立場とか働きってもあると思うんですけども、でもここに信仰においてはですね、このパウロは大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって言ってるんですね。だから、私はこんなにできないんですよ、こんな病気でこんなことはできないんですよっていう感じですね、誇っていったということなんですね。その時にますます今度は神様の力のこうパウロを通してですね、表せていったわけなんですね。で、パウロは力がなかった、病気で何か病気を抱えていたんですが、逆にですね、よくされているパウロを通してですね、次々に奇跡と技が起こっていったわけなんですね。で、それがですね、こう聖書にずっと書かれているわけです。で、パウロの宣教というのは、この優れた説得力によったものではなくて、神様の身近な現れでしたというふうに言っています。で、それはこう聞く人がですね、聞く人の信仰はこう神様の恵みに、神様の力に支えられるためであったというですね、書かれているわけですね。で、彼はそれでこの喜んでいったということですね。ですから私たちにおいてもう、その皆さんもですね、まあ、いろんな弱さとか問題とか持っておられるかもしれませんけども、そのことに関してですね、こう、ああこれさえなかったなって私たちは思うんですが、それをこうすぐに厭うんじゃなくて、それをこう感謝してこう問題をですね、こう抱きしめてですね、困難をこう抱きしめてですね、神様本当にこのことありがとうございます、私にはこの肉にはもちろん痛いことであるわけなんですけども、でもこのことは本当にありがとうございます、このことないのに神様素晴らしい恵みになることをありがとうございます、このこととして神様の力を表してくださいからありがとうございますと、こう私たちこう感謝していくということなんですね。で、その時にこの弱いんですけど、こう信仰、そこに力が表されると私たちが信じてこう対応している時にですね、神の栄光が表されていくということをですね、覚えていただきたいと思います。またですね、弱い時っていうのはですね、特にこの皆さんこう祈りに導かれるということを覚えていきたいと思います。こうパウロはですね、3度も死に願いましたとですね、なんかたった3回かと思うんですけど、そうじゃなくって、もういいって言われるのに、いや、神様そこはなんとかって言ってですね、パウロはこう座っていったわけなんですね。だから本当にですね、真剣にパウロは神様に癒しを求めていったんですが、そこではっきりと神の言葉を与えられたんですね。で、病気をするときにですね、こういろんなことを思うんですけど、例えば自分は裁かれてるんじゃないかと思ったりですね、それから自分は何か悪いことしたんじゃないかと思って、実際そういう時もあると思いますけど、でもいろんな思いが来るんですね。でも本当に祈っていると神様ははっきりとその方に言葉をくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、今日はですね、お開きしませんけども、ヨシャパテのところですね、ヨシャパテ王のところに敵の大軍が攻めてきたときに、彼はこう、ユダ全国に布告して断食をするわけですね。で、そして神様にこう 祈り求めるわけです。神様、あなたはこう、私たちを救ってくださる神であり、神様、あなたは彼らがこう、まあ、不当な理由で攻めてきたのをご存知じゃありませんかということを言ってですね、神様に訴えるわけですね。で、神様真剣に祈るときに、はっきりと心を開けるわけですね。この戦いはあなた方の戦いじゃなく、神の戦いであるというですね、言葉が来るわけです。その言葉に立ってですね、ヨシャバテ王は賛美隊を一番前に出して、そして感謝と賛美を捧げていくわけなんですね。で、そしてその時に神様はですね、敵を打ち破るというですね、そのすごい奇跡がですね、本当の実践の時ですけども、それが起こっていったわけなんです。でもその時ですね、本当によく彼らはですね、もう絶対絶命というところを弱くされるんですが、祈ったんですね。神様に寄り添って祈っていったんです。でその時に祈り切っていった時に、本当に神様がはっきりと言葉がですね、予言を通してこう語られてきたわけなんですね。で私もですね、長野に行った時に病気をしてですね、膵臓が悪くなったんですけど、その時にですね、自分だけですね、家にいてですね、妻とかその両親とかこう畑に行っていてですね、それが一番ですね、病気がしたのも辛かったんですけど、それがすごく辛かったですね。そして、それを多分眺めてるだけっていう感じですね、病気をしてたんですけども、でその時にでも他にすることがないなんてこう祈ってたんですね。で神様に本当に癒されるようにってことを祈っていったわけなんですけども、でもその中ではっきりとこう幻を、エスも幻を見せてくださって、でもあなたは病気が治ったらまだあなたの行きたい道を行こうとしているっていうふうに語られてですね、で、本当に自分の罪っていうのは示されて、そこで悔い改めたんですね。ではっきりそこでこう祈っていったときにですね、弱くされたんですけど、言葉を受けたんですね。でそして献身の言葉を受けたんですね。それでこの踏み出していったんです。で最初、両親に話したんですけど、それいいって言うわけないと思ってたんですね。説得できる人ではないですし、そんなようなことではないので、本当にですね、ダメって言うだろうと思って言ったんですけど、でもそしたら両親がいいって言われたんですね。でそれは本当にびっくりしましたけども、そして、東京に出ていったわけなんですね。東京に出た時に最初はアルバイトに行ったんですね。でキリスト教の関係のですね、印刷会社に行ったんですね。印刷出版社に行ったんですけども、でその時にアルバイトが入ったんですけども、その時に会社の方からですね、あなたは社員になりませんかって言われたんですね。家族手当も少し、いろんな手当もつくから社員になりませんかって言われたんですね。でもその会社がですね、こうちょっと離れてたんですね。それで私はそれをやるとですね、こう進学校に行けなくなっちゃうんですね。ですごくいい話だったんですよ。お断りしてですね、ずっとアルバイトで行ったんですね。でそしたらですね、ある時になったらその会社がですね、こう印刷だとこう近所に迷惑がかかるんですよね。そのこう埼玉の遠いところにですね、こう移転されたんですね。でそれでですね、もし私が社員になったらこうずっと向こうにも行かなくちゃいけなかったんですね。でそれだったんですね。で私の場合はそのアルバイトだったので、必要な収入は大体6割とか7割ぐらいしかなかったんですけども、でも神様はその残った部分をですね、いつもこう支えてくださったんですね。で、弱いところにですね、神様は本当に力を表してくださいました。また、病気の時は祈った時にですね、はっきりと確信を与えられたんですね。で、皆さんですね、弱くされるというのはですね、すごく病気したりですね、問題にこう囲まれてですね、弱くされるというのは、私たちの肉では嬉しいことではないんですけども、でもその時ですね、すごく大切なことはですね、それはこう神様の前に出て祈るということなんですね。で、はっきりと神はですね、言葉をくださいます。そしてはっきりとですね、私たちに確信を言ってもくださるんですね。でその確信に立って私たちが進むときに、それは揺るがないんです。でそれは間違いないんですですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で 私たちはその彼の言葉を受けるということですね。あの噂の中で、でもはっきりとパウロはこの、私の恵みはあなたの十分である、私の力は噂のうちに簡単に現れるからであるという言葉を受けたんですけども、あのそれはこう感謝の前にですね、弱くされて祈ったであるということを覚えていただきたいというふうに思いま す、ね。あのこのエレミア書の方ですね、あの42章の方に、預言者エレミアがですね、御心を聞かれるところがあるんですけども、このバビロンがですね、にイスラエルが支配されて、そして総督を置くんですけど、その方がですね、この殺されてしまうというゲダリアですね、ですね、ゲダリアという人を置くんですが、その人をですね、またこう、殺害されてしまうということが起こっていくわけなんですね。で、その時にこう、エジプトに行くか、イスラエルに残るかということで、迷った時に、でも、預言者のエレミアのところに行ってですね、私たちは愛する道となすべきことを私たちに告げてくださいますようにって言うんですけれども、で、わかりましたということで、エレミアはこう神様に聞くんですね。そしたら神様の御心は、イスラエルにとどまりなさいだったんです。でもですね、この時にこのカレハ、このホセアの子アザリアとカレハのヨハナっていう人たちは、戦った人たちと書いてありますけど、そのあなたは偽りを語っているって言ったんですね。その英語の言葉に対して、預言者が語った言葉に対して、あなたは偽りを語っているって言ったんですね。で、実はその方々ってもう最初からエジプトに行こうと腹を決めてたんですね。そしてエジプトに行けば、守られるし、ですね、バビロンからも守られるし、安全だっていうですね、思っていたわけなんです。でも彼らも腹が決まってたんですけども、だからエレミアまで神の言葉を告げてもですね、それを聞こうとはしなかったんですね。そしてエレミアを連れて、エジプトに行ってしまったんです。でも行った後でですね、彼らが恐れていた剣や問題が起こっていたわけですね。で、ここでこのホシェアの子カザリアっていうのはですね、高ぶった人たちだと書いてあります。だから彼らは問題は何かやったんですけども、こう主の前に減り下らなかったんですね。自分は自分のこう、自分がやろうとしていることも決めていて、本当に神様の言葉にですね、従おうとしませんでした。でその結果、非常にですね、こう知らないことにつながってしまったんですね。で、私たちはこう擁護されるんですが、本当に主の前に減り下ってですね、神のことを聞くっていうことをですね、成していきたいと思います。ちょっと戻りますけども、ですから私たちはこの、言葉ですね、弱くされる時に言葉を受けてですね、歩んでいきましょう。また対応をですね、間違えないようにですね、いたしましょう。イエス様は5000人の給食の時にですね、5つのパンと2匹のロしかなかったんですね。でもそして弟子たちはですね、これで一体何になるでしょうってですね、圧倒的に食べ物が足りなかったわけなんですね。5000人に対して5つのパンと2匹の上ですから、魚ですから全然足りないんですけど、弟子たちはもうこれで何になりましょうってつぶやいてしまったんですが、イエス様はそれをここに持ってきなさいって言われて、でそれを感謝して祝福して咲いたら、こうみんなに給食ができたわけなんですね。で、この足りないことはないっていうんですね、神様に足りないことはないっていうことなんですね。で、私たちがその弱いところに、例えば5000人に5つの患者に1人に人しかないっていう、その弱いところにですね、神様の奇跡を起こされるんです。でもそれはつぶやいてるんじゃなくて、そのことを感謝してですね、5つのパンと2匹の王しかないことを感謝します。でもイエス様はどうしたらいいんでしょうかってこう弟子たちに聞けばですね、イエス様は教えてくださったと思うんですけれども、ですから私たちも問題や困難があった時にも、このことを感謝します。で、神様でもこの中で私たちはどうしたらいいでしょうかっていうことを聞いてですね、本当に神様からの言葉をいただいてですね、歩んでいきたいというふうに思います。そうですね、ちょっと続きを、お見せしますけれども、12章の10節のところをお伝えいたします。 ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘じています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですと言います。で、私たちはいつもその弱さにこう直面するものであるということですね。特に主に従っている時にこういろんな弱さや問題にこう直面するということですね。いつも覚えて、いきたいと思います。その中ででも神は力を表していかれるということですね。覚えていきたいと思います。先日のイザヤ牧師が来られてですね、ガジャマ牧師の話をしてくださったんですね。今世界で一番こう成長しているですね、教会でこう注目されているタンザニアのですね、今5万人の教会なんですね。大統領とかが集っている教会なんですけれども、で、もっと大きい教会ですね、ヨード教会とかありますけれども、ですね、今成長しているという面でですね、このタンザニアのガジマ牧師という人150人から蘇った教会なんですね。そのこととしてリバイバルが起こってきた教会なんですけども、その方がですね、今回イザヤ牧師とお話してですね、そしてやっぱメッセージの中で言われたそうなんですけど、150人も蘇ってからですね、もう私は信仰に満ちていてですね、疑いがないかと思うかもしれませんけど、私はまだ疑いないのとですね、卒業できていませんっていうですね、言ったそうなんですね。で、いつもこの疑いや弱さの中ででも神様の力を表されるということをですね、おっしゃったそうなんですね。で、すごく大きなリバイバルのポイントとなった一つのですね、またきっかけはですね、このカトリック教会ですね、お葬式があった、告別式があったそうなんですね。で、その時にカトリック教会なので、こう静かに祝式とこうですね、告別式が行われていたそうなんですけども、その時にで、そしてですね、この棺のところに行って、こうみんながこうぐるっと回ってですね、こう棺を見てこう席に戻るっていうようなですね、そういうふうにこうしていたわけなんですけども、その時にですね、こう回ってる時に蘇りのために祈りなさいってこう語られたそうなんですね。それでドキッとしたけど、でも結局できなかったその一周回ってですね、仕方がない一番最後のところにまたくっついてですね、行って一周回ったそうなんです。でもやっぱり言えなくてですね、そして3周ですね、回ったそうなんですね。でもその時にですね、いよいよこう意を決してですね、蘇りのために祈らせてくださいってですね、こう言ったそうなんですね。でそしたらカトリック教会ですね、意見が真っ二つに分かれてしまってですね、そんなことやめろとかですね、言う人たちと、いや、祈らせてあげようじゃないかってこう分かれたそうなんですけど、結局祈らせてもらえることになったそうなんですね。で、そして棺のところに行って、蘇りを祈ったそうなんですね。そしたら、その方が蘇ってきてしまったんですね。それで、そこにいたお父さんがですね、びっくりしてしまって、その教会の窓から走って逃げ出しちゃったんですね。そして、お母さんもびっくりして、窓からですね、逃げ出しちゃったそうなんですね。そして、蘇った人もですね、蘇ったらですね、ガジマ牧師の顔を知らないわけじゃないですか。ですね、びっくりして、そのガジマ牧師の顔を見て、またその方、蘇った人も窓から逃げていっちゃったんですね。それをガジマ牧師が追いかけてきたっていうですね、嘘みたいな本当の話なんですね。21世紀、今はこの時代にですね、そういうことがですね、起こってるんですね。でも、5万人の教会でですね、150人も蘇っていきますね。でも私はまだ疑いないを卒業できていませんっていうですね、正直に言われたっていうことなんですけど、いつもいつもこう、私たちの試みがありますし、こんなところでですね、蘇りの祈りを言ってどう思われるだろうかとですね、何をやってしまうんだろうかとですね、拒否されるんじゃないかとか、いろんなこう恐れとか疑いとか不安とか来るんですけど、でもその中で弱さは許されるんですけど、神様ですね、こう一歩一歩こう、ね、はっきり語られてるわけですね。でも確信はあるわけですね。語れ、蘇りのために祈れっていう言葉ははっきり彼のうちに来るわけなんですね。その言葉にですね、彼が従っていた時に奇跡がですね、起こっていったんですね。それを見て、すごいたくさんの人をこう救われていったわけなんです。で、ですね、私たちの弱さなんですけど、はっきり皆さんの一人一人こう語られることがあるということを覚えていただきたいと思います。で、主の前にですね、来てて、祈りましょう。そして、弱いところに関して、本当に神はですね、力を表されます。だから、真にですね、神様のもとにいてですね、力を受けて、言葉を受けてですね、歩んでいきたいと思います。で、パウロはですね、この 私の力は弱さのうちに完全に現れるというこの言葉を受けてからパウロの歩みというのはこう変わったわけですね。そして本当に彼を通して真にですね、彼はもともとこう能力があって力がある人でしたけれども、でも真に神の力がこのパウロを通してですね、この病の後表されていたということをですね、私たちは覚えていきたいと思います。で今私たちの教会にもこの出会い場所の問題とかですね、いろんな問題が出されています。でもこれはですね、素晴らしい恵みであるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。これがなかったらですね、神様の奇跡と神様がこれから表されてこないということを思います。で問題をこう抱きしめてですね、問題さん大好きじゃないんですけど私たちの肉には痛いことなんですけど、でもですね、それをこう本当にですね、こう喜んでですね、怒って感謝してですね、そしてその中ではっきり語られる神の言葉にですね、従っていきましょう。それは確かになっていくということですね、成就していくということを覚えていきたいと思います。それではお祈りしておきたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。あなたの真実な神様であることをありがとうございます。パウロに、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全になられるからであると、この御言葉を与えられたことをありがとうございます。私たち一人一人にも神様は感謝の恵みは十分であることを、教会の恵みは十分であることをありがとうございます。今いろんな問題が許されていき、弱さも許されていますけれども、このことの中に感謝の力は真にこの私たちの力でも神の力が現れているということをありがとうございます。どうぞその弱さを いとったり、避けたりしながら感謝をし、克服しようとして、頑張ってこの、戦うのではなく、まずそのことを感謝し受け取り、また主にやりたいことができるように、また本当に神様の家の中でこう神様がきっとして言葉を受けて私たちを歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところがある方はその検討にお願いください。また罪があると妨げとなりますので、短くお願いしてもらいたいと思います。お願いします。愛する天のお父様、感謝します。今私たち一人一人取り出されたことをありがとうございます。一人一人悪いところに触れてください。感謝の癒しを与えてください。また取り出している方に主を触れていってくださることをお願いいたします。また病気だけでなく、学校の問題、また職場の問題、家庭の問題、また一人一人の死を触れてください。経済の問題、人間関係の問題、あらゆる問題に死を触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの名で病のような力を叱る。イエス・キリストの名で一人一人の体と精神に応じるイエス・キリストの名で癒された癒された癒された癒された癒された癒された癒された癒された。私も感謝をしてくださったこの、1時間感謝するということは確かにこのポイントであり、でもその感謝をこう納得するときにはっきりとこう示される言葉があると承知しております。このある方においてはこう感謝をこう徹底して全うしていきなさい。その時私あなたにこう語ることはっきり語ることがあるとおっしゃっております。喉がですね、ちょっと悪いかなと思います。エスキストの前提の方、また喉の働きをエスキストの前提に応じる、この癒されるな癒されるな癒されるな癒されるな癒先にですね、すごく目が疲れる、目が痛い方のためにします。また目の奥が痛い方のためにします。エスキストの目とその方の目の症状を精神の状態に持たない、またある方ですね、時っていう言葉がお知らせになっておるのに言います。この時が来ているときに全くこの状況が変わると称しられます。それであなたはこの今の時を感謝し、また忍耐を持って感謝してください。しかしその時は近づいていると主は仰せられます。大きな変化の時が始まろうとして、またこの約束の成就が始まろうとしていると主は仰せられます。そうですね、脇腹のところが痛いような気もします。イエス・キリストにその方の脇腹の症状をイエス・キリストにって、癒やされた、癒やされた、癒やされた、癒やされた、癒やされた。感謝します。 イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
お立ちください。アレルヤを賛美します。
アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。
どういたします。アーメン。声に願ってば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、この御前一同、私たち一同とともに、常しえまでありますように。
アーメン。
お座りください。感謝します。それでは。